古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。八女はキウイの産地です。今はレインボーレッドが真っ盛り。果肉が黄色と赤で鮮やか。酸味が少なくてとっても甘い。期間が短いのでお早めにどうぞ。
坂田修大です。今回はまず祝いの欄にスポットを当て、1回目から八女市にある岩戸山古墳とその関連で石人石馬像まで見て歩きました。今週もつくしの君祝い関連の古墳を見て歩きます。八女郡広川町にあります石人さん古墳、石の人の山の古墳と書いて石人さん古墳と言います。ご案内を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんにお願いいたしました。前回ご紹介した岩戸山古墳に近いところに広川町古墳公園資料館、古墳ピア広川があり、その資料館横から坂道を登っていきます。
まっすぐ行くと高架谷古墳に行くと、そして左に行くと石人さん古墳ですね、に行くということで左に行きますか。
はい、
はい、階段があるんだ、はい、ここからです、ね、
でこの階段が非常に特徴的な階段でですね、
はい、
石人さん古墳は後円部が3段、
はい、
前方部が2段の古墳なんですね。
あ、前方後円墳、ね、
はい、はい、でこの今、私たちがその階段の目の前にいますが、
はい、
その階段がですね、1階斜めに上がって、
はい、
ちょうど真ん中くらいで一旦水平になって、
うん、
でまた階段を登っていくっていう 段ができてるんですが、
はあ、
ちょうどこの階段を見るとですね、あ、この古墳が前方部二段で作られてるんだなというふうなのがよくわかるところですね。
そういうことですか。
はい、
古墳が二段になってる、その印真ん中平らになってる、
はい、
ということですか。
はい、はい、1段目フラットとかいうふうに自分たちは呼ぶんですが、とりあえず今から階段を上って、まずその1段目の斜面をこう上るような形になります。
ああ、ここですか。
登り切ったところが、一旦フラットというかですね、平坦面ができます、はい、はい、ここがその1段目と2段目の境になるところですね。
あ、平らな石がありますね、はい、2メーターぐらいのね、はい、これは階段に、
ね、
とりあえずは、
はい、まあ、この石自体は後から作られたものなので、もともとあった石ではもちろんないんですけれど、
はい、
ちょうどこの階段の中段に来るとですね、この前方部というところが、まあ、2段に作られていて、
はい、
ちょうどその1段目と2段目の、まあ、平たいところに自分がいるんだなというのがですね、
分かります
ね、よく分かると思いますので、はい、ぜひ来られた時には注意点として追っていただくといいかなと思います、
はいはい、その階段をもう1段上がるというところですね、もう1段上がると言ってもそんなに高くない。
そんなに高くはない
ないですね。
岩手山ほど高くはないので、
はい。
そして登り切ったところが、前方部の一番端っこになります。
分かりやすいですね。
はい。なので階段のですね、登り口のところが、あ、古墳の端っこなんだというのもよく分かりますので。
そうか、そういうことですね。
はい。
非常によく理解できました、ね、この階段で、
はい、階段を上ったらその一回後ろを振り返っていただいて、
はい、
あ、なるほどなと、2段になってるなというのを確認して、
はい、
武装石人を見に行こうというふうに思っています、
その武装責任がいるところもまではちょっと平らな山道が続いてます。ここから
そうですね、下がります。
50メーターぐらい下がったところですかね。
そうですね、
下ったところですかね。50
メートルほど、はい、歩きながら少しずつ標高が下がっていく感じですね。
なるほど。石神社というふうに看板が出てますが、
はい、ここに神社という名前がついてますが、もちろんその神社とかそういうお社とは少し違うんですが、まあ、締め縄もかけてですね、
はい、
武装石神を祀っているというふうな形になります。
あ、締め縄がつけてあって、は
い、もう、まあ、言ってしまえば守り神ですね。この地域の一つの守り神みたいな、はい、扱い方を今までされていますので、
はい
はい、まあ、地域の人にとっては割とこう大事なものだったんだなというふうには思います。
思いますね、
はい、で それ、まあ、その証拠って言ったらおかしいんですけど、
はい、
今立っている目の前に立っている武装石神ですね、
はい、
元々の形から随分形が変わってしまっているんですね。
ああ、そうなんだ、はい、この武装石神は大きさとしてはそんなに背が高くはないですね。
いや、大型の石神なんですよ。
大型なんですか、
はい、まあ、足元少し埋まってる部分もあるんですけど、だいたい大きさとしては 1.8 メートル以上。
ああ、そうありますか、
はい、岩手山古墳にある石神石馬はですね、
はい、
まあ、だいたいスタンダードな大きさとしては150センチぐらい、まあ、1.5 メートルぐらいですね。
なるほど、
はい、それに比べると随分背が高いというふうには思います。でまあ、本当は岩手山古墳の時代の石神石馬というのは等身大というふうに言われているので、
はい、
まあ、150から160センチぐらいの人たちがまあいらっしゃったんだろうと、
はい、
でその大きさに合わせて作っているから、まあ、それぐらいの大きさなんだろうなと思うんですが、この石神さん古墳とかですね、この5世紀の前半から中頃ぐらいにかけての、石製品というのは割と大きく作られるものが多いんですね。まあ、象徴的な意味で作られていると。
なるほど、
はい、そう考えていただけるといいかなと。
あ、胸の厚さなんかも相当厚いですよね。
そうですね、横幅もあり、その厚さもあり高さもありなので、
高さもあり、
はい、
で、ね、はい、身につけてるものっていうのはあれ炭鉱と言われるものですか。
そうですね、まあ、本当にフルセットなんです。今頭がですね、ちょうど頭部のところがまん丸になってしまってるんですが、もともとはあれは兜をかぶっていた、ものなんですけど、まあ、今丸くなっちゃってるんです。
丸くなっちゃ
ってる。その、はい、話はまた裏側を見ていただいた時にしようかなと思うんですが、肩も少しなで肩になってるんですが、本当はちゃんと角張った肩だったんですね。
そうなんですか、はい、で人がなでた
と。そうですね、
崩れた。
はい、で兜をかぶって炭鉱という、はい、今剣道でいう銅ですよね、
はい、
に似たような炭鉱というものをつけていて、
はい、
そこから下、腰から下はですね、草吊りといいまして、はい、
草吊り、
はい、弓矢とかがですね太ももに刺さらないような、はい、まあ、いわゆる防具ですね、
はい、
がついています。でこの石神はですね、皆さんがここに来られた時に見ていただきたいんですけど、まあ、正面向かって右側の腰のあたりに少し四角形のくぼみがあるんですね。
ありますね、
はい、あのくぼみのところにもともとは石でできた太刀ですね、刀ですね、
刀が刺してあった、
はい、それが刺してあったんですけど、うん、まあ、脱落して今はなくなっているというふうな状態ですね。
欠けてる部分ですね、
はい、なので、まあ、兜をかぶり、炭鉱をつけ草吊りをつけて、うん、さらにその太刀まで持っていると、要するにもう武器のフルセットを持っているような、はい、
武神ですね、
武装石神ですね、
石神ですね、
はい、
が目の前にいるのですが、ここは何て言いますか、蔵みたいなところになってますね。
そうですね、はい、
でそれで、まあ、二重に守ってありますので。
あ、そうですね、はい、もともとはもちろん今石神が立っているところにもともと立ってたんだろうというふうには言われていますが、いつの時代か倒れてですね、実は埋まっていたんですけれども。
あ、そうですか、
はい、江戸時代にですね、地元の有志の方が、まあ、見つけて、まあ、掘り出されて、もともと立っていたところにまた建てようということで今のところに立っているわけなんですね。
そうですか、
はい、非常に面白いこうものなんですけど、岩手山とかですね、それ、はい、まあ、6世紀代 の、 その石神と比べると、まあ、大きくその大きさとかも違ったりもするんですが、
はい、
まあ、何よりも特徴的なのがですね、一つの古墳に1つもしくは2つしか石神を建てないんです。
あ、そうですか、
はい、そういう意味でも、まあ、非常に象徴的なものだったというふうには思われます。
大体一つの古墳に一つ、
はい、まあ、いわゆるこの古墳の守り神ですね。
守り神ですね、
はい、
古墳のね。
これと同じような形のものがですね、今の宮間市、ね、福岡県宮間市というところに石神山というふうに、
石の神、
濁す、はい、石の神の山と書きますが、はい、石神山古墳の方にも同じような武装石神が立っていて、
はい、
まあ、我々の間では兄弟石神というふうには呼んでいます。
なるほど。
ほぼほぼ作りが一緒なんです、
ね、一緒
なんです、はい、細かく言うと違いはあるんですが、まあ、ほぼ同じ形態で、ほぼ同じ大きさでというようなところがありますので、
はい、
まあ、今放送を聞かれている方がですね、もしそこも行ってみようと思われる方がいらっしゃいましたら、宮間市の石の神の山、石神山古墳ですね、うん、はい、そちらにもぜひ見ていただきたいと思っています、
はい、
でこの石神はですね、いろんな数奇な、まあ、流れを持っていて、
はい、
歴史を持っていて、まあ、この古墳を守るために建てられたんですが、はい、江戸期のあたりが中心だと思うんですが、まあ、この石神がまた再び起こされて、うん、その後どう扱われたのかというのがですね、実はこの石神の裏側に隠されているんですね。
そうなんですか、
はい、
ということで裏側へちょっと
裏側を見て
覗いてみます。裏の方へ、回ってきました。ちょっと道路が歩きにくい。
この石神はですね、裏からも見れるんですけど、裏を見ていただくとですね、まあ、見ていただかないとちょっと分かりにくいんですけど、
はい、
背中が、もうへこんでるというかですね、ちょうど背骨あたりから腰にかけて、へこんでしまってるんですよ。
うん、
これは何かと言いますと、まあ、ちょうどその江戸期ですね、はい、農作業を従事されているこの地元の方が、はい、非常に腰が痛い、肩が痛いと、まあ、頭が痛いという方がたくさんいらっしゃったんだろうと、
は
い、でこの石神は、まあ、お地蔵さんのような性格を持ってたんだろうなと。でそれで、まあ、撫でて撫でて、うん、まあ、凝灰岩という石は撫でると風化して、まあ、粉みたいになっちゃうんですね、
うん、
で、まあ、撫でて撫でてるうちに、まあ、石の粉ができて、まあ、その石の粉を飲めば、まあ、痛いところをさすってですね、まあ、そこの粉を、まあ、飲めば腰の痛みが治るとか、
うんうん、
まあ、頭痛が治るとか、うん、そういうふうなこう迷信というかですね、があったみたいですね。
いろんなところにありますよね、
はい、でも特に腰の部分がですね、もうえぐれるようになくなっているので、
はい、
その当時腰が非常にこう痛くて困っている方がたくさんいらっしゃったんだなというふうなところが、
なるほど、は
い、この石神を見てもよくわかるので、
腰痛の方今でも多いですからね。
そうですね。だから古墳時代 の、 そ の、 この古墳の守り神でもあったんでしょうけれど、
はい、うん、
江戸時代にですね、また再び同じ位置に立った後は、まあ、地域のですね、守り神として、
はい、
そして地域 の、 その皆さん の、 その健康をですね、
はい
はい、まあ、守るというふうなところで、はい、そうい う、 こう2つの時期の、まあ、2つの意味合いがあったんだなというふうには思っています。
はい、ここに一体守っているのがいるだけで、いろんなことが分かってくるということですね。
そうですね、はい、やっぱりいろいろですね、実際のものがあるので、まあ、分かること、ものがないともう本当に永久に分からなくなってしまうというふうな状況なので、うん、まあ、今この石神がですね、こうして立っていて、
はい、
で、まあ、今建物の中に保管はされていますけれども、
ね、
まあ、これがですね、未来永劫残って、まあ、後の時代後の時代にですね、うん、この石神が持っていた本当の意味とかをまた100年後、
ね、
200年後の人にです、ね、伝わっていけばいいかなというふうには思います。
そうですね、できればまあこの姿をね、
はい、
姿形というのをそのまま残しておいてほしいなと、はい、
そうですね、
思いますね、
はいはい、強く思いますね、
はい
はい、ではではですね、メインの石棺の方に、はい、行ってみたいと思います。
すぐ後ろにあるじゃないですか、
はい、
あれが石棺ですか。
石神と石棺の位置関係を見ていただくと、
はい、
あ、なるほどなと思われると思うんですが、石棺をというよりもその石棺に葬られている人をですね、
はい、
石神が守っているという位置関係にあるというのがよくわかると思います。
よくわかりますね。
石神の真後ろに
真後ろ、ね、
石棺がありますので、守っていたんだなというのはよくわかります、はい。
何メーターぐらいある
。今はですね、まあ、石棺を保護するために黒いカーテンが引かれていますが、見学されるときはこのカーテンを引いてやってください。
あ、
出ました、現れました、はい、これが家型、下まであるんですね、
はい、そうですね、本当はあの横穴式石室の中にですね、この石棺が入っています、はい、で、まあ、石室を作る前にまず石棺を置いて、はい、そして、横穴式石室を作り上げていって、まあ、最後に蓋をするというふうな、そういう作りだったと思われます。
はい、石棺を実は私が見ているところは石棺と並行したような屋根の部分になりますね、
はい、そうですね、はい、ちょうど今石棺の入り口のところにですね、まあ、立っているような状況なんですが、はい、この石棺、家型石棺の最大の特徴はですね、まあ、屋根に当たる部分ですね、はい、まあ、これは本当は蓋石なんですけど、
蓋石、はい、なんかあの家で言えば寄せ棟造りとか、
そうですね、もう本当に寄せ棟ですね、はい、寄せ棟造りのその蓋石の上面にですね、はい、直古門とか
直古門、
同心円門という文様が彫られているんですね。でこれは
この文様が、まあ、かすかに見えますね。
そうですね、ライトを持ってきていただけるともうしっかり見れると思うんですが、はいはい、自然光だけでははっきり分かりませんが、蓋石にきれいにですね、はい、直根門と円門が、同心円門がですね刻まれています、はい、でこれはですね、実は九州は装飾古墳の宝庫というふうに言われています、はい、中心はどうしても熊本県の中北部というふうなところになるんですけれども、装飾古墳の始まりはですね、はい、まずは彫刻形というふうに言っている、まあ、石を彫り込んだもの、そこから、まあ、彫刻と、まあ、絵画というかですね、色をつけたものに変わっていって、はい、最後にはもう色だけになってしまう、要するにこう彩色ですよね、はい、彩色形というふうなものに変化していくんですが、この石神山古墳の彫刻装飾自体は彫刻でできていますので、はい、まあ、九州の中でも一番古いタイプの装飾古墳ということになります。あ、
そうですか、
はい、
装飾古墳になるわけ
です。装飾古墳になるんですね、はい、
今ご説明がありましたように、屋根は直古門といいますか、ですよ、いろんな曲線とかね、はい、それから縦の線、斜めの線で構成した文様ですね。
そうですね、
それが屋根についてまして、この棺の大きさ自体は2メーターちょっとありますか、
3メーター弱ぐらいですね、
3メーター弱、
はいはい、
屋根の大きさだけでもここから向こう側まで3メーター弱があって、その下に、まあ、石棺があって、はい、それは眠っているということですね、
はい、
で高さとしては2メーター3メーターぐらいあるんです、一番下までは。
ああ、一番下というかですね、はい、まあ、この石棺自体まず下がどこまでかというところはですね、はい、まあ、正式にはちゃんとは分かってはいないんですけど、大体ほぼほぼ普通の人が、まあ、立って、ちょうど同じぐらいになるので、大体 1.5 メートルとか、
は
い、高さがですね、一番下から一番屋根の上までが大体 1.5 メートル6メートルというところですね。
あ、そして途中で口をこちらの方に開けた部分がありますね。
はい、はい、ありますね。そこが横口といってですね、はい、そこが、まあ、いわゆる出入り口になるわけなんですが、はい、じゃあその出入り口があるから、そこからその、まあ、亡くなられた方をですね、はい、入れたり出したりというふうなことが行われたのかというと、実はそうではなくてですね、
あら、違うんですか。
もともとはこの石室を作る前に石棺が設置されるんですが、はい、その石棺が設置された段階で、基本お祭り事をするんですね、舞納のお祭り事をする、はい、そして、まあ、蓋石をかけて、で、はい、この出入り口も塞いで、その後石室を作っていって、最後にそのお墓が完成するというふうなものなんですね。
そうですか、
はい、まあ、観念的なものというふうに思った方がいいかなというふうには思います。本当の出入り口というよりも、まあ、もちろん出入りできるので、うん、実際にその後々その石棺の中にですね、入れないといけないものとかがあった場合は、まあ、そこから出入りもできるようにはなってるんですが、実際は観念的なものなので、本当は今口が開いていますが、もともとはちゃんと板石をはめて、出入りができないようには本当はしてあったんです。
そうなんですか、
はい、
普通はなんか出入り口かなというふうに考えちゃうんですけど、まあ、そうでもないんだというようなことですね、はい、この家型石棺の天井部分、か かなり高く取ってあるんですね。そうですね、
実は今非常に高く見えるんですけど、実際の横穴式石室はですね、もうその石棺ギリギリのところで止めています。
ああ、そうなんですか、はい、
なのでこの屋根が今ですね、大屋根がありますが、大屋根の高さまであったわけではなくて、石棺の天井部から、まあ、1メーターあるなしぐらいのところにもうすでに屋根があった、屋根というか天井部があったはずなんですね。
今はまあ展示の関係とか保存の関係 で、
そうです、ね、
かなり広く取ってあるということなんですね。
もともとこの石棺が見つかった時にはすでに石室の上半部というのは完全に失われてしまっていて、実際の高さがどれぐらいかというのは実はわからないんですが、今それが推定できるというのがですね、久留米市に浦山古墳という古墳があって、そこにも家型石棺があるんです。でそこは石室がそのまま残っていますので、まあ、それからの類推ということにはなるんですけれども、
そしてこの古墳が、石林山古墳ができたのが、5世紀になるんですか。
5世紀の前半から中頃っていうふうに言われています。
でこれは5世紀ですので、いわゆる100年近く前の、
そうですね、前のものです。
でおじいさんじゃないかと。
そうですね、世代的に言うとまあ、おじいさん、祖父の世代になるんですけど、岩井さんの直接のおじいさんかと言われると、そういう確証はないというふうな
感じですね。難しいですね、
世代的には岩井さんの祖父の世代の方が、眠っておられるっていうところは間違いないです。
八女市広川町にあります石神山古墳でした。ご案内を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
石神山古墳のある八女郡広川町って、久留米かすりの産地なんですよ。
あ、久留米かすりって言いますから久留米っていうイメージがありますが、
違うんです。20着今織元があるんだそうですが、そのうち半分は広川町なんです。
あ、実はそうなんですね。
そうなんですよ。で、まあ、久留米かすりって技法は重要無形文化財になってて、まあ、伝統工芸品でもあるんですが、先日閉幕した大阪関西万博で技術伝統脈々賞っていうのがですねその久留米かすりの取り組みに対して贈られたということもある、まあ、ちょっと今ね盛り上がってる感じはあるんですよ。でその久留米かすりのいろんな魅力を楽しめる場所がありまして、広川町産業展示会館という中に愛妻広場、愛色の愛に彩ると書きます愛妻市場ですね、ごめんなさい、愛妻市場にですね、この広川の織元の生地、それから生地を使った商品が一堂に集まってるんです、その広さというか、もうね、デパートの大きな売り場に来たっていうぐらいのところにずらーっと並んでて、わ、これはすごいと、店長の木下隆さんに案内してもらったんですが、いや、こんなに久留米かすりが揃ってるとこありますかとお尋ねしたら、
ないです。
ちょっとびっくりしたんですよ。
なので、県外や外から来るお客様は一度ここに立ち寄られて、各織元さんの線を見られて、どこどこ行きたいと言われたら、この観光マップでここに行ってくださいっていう案内をさせていただきながら、こう観光ルートじゃないんですけども、そういうご紹介させていただいて、広川をこう楽しんでいただくような、案内をさせていただいております。
観光拠点でもあるわけなんですよ、でここでお買い物する人はじゃあやっぱりね、可愛い小物とか手頃だと思うので
求めやすいところから、
この辺からデビューなんですかって聞いたら、こんな返事が返ってきました。
いや、衣料品、服、洋服の方が多いですね。他にはないカラフルなものであったり、本当にこの色いいねって言われてもう即買いされるお客様もいますので。
久留米かすりがカラフル、今日の紺色だと思ってるじゃん。
そう思うでしょ、全然違うんですよ。
そうなんですか。
例えば今日持ってきたんですけど、イチョウの葉っぱ 葉をモチーフにしてベースがグリーンの
もの。わあ、鮮やかというかね、へえ、いい緑色ですねこれね。
そうなんですよ。あの一応の葉っぱの方がちょっと黄緑っぽくて、うん、それ他にもそのベースが白いかすり、白かすりっていうらしいんですが、うん、そこにこう明るいグリーンとか水色、うん、卵色のイエローが乗っかってるものだとかですね、
うん、
あと縦糸で縦横の組み合わせでクルメガスリって模様を出していくんですが、その縦糸だけでこう模様を描き出すという技法があって、うん、ドクロマークこれね 1.5 センチぐらいの、うん、遠くから見るとまるで水玉ぐらいなんだけど、よく見るとドクロだねっていうのがあったりとか、例えば水玉でも今日持ってきたんですけど、縦糸だけで赤い濃淡、ね、ピンクが水玉模様になるみたいなのが出来上がったりとか、
小豆色ベースにピンクの水玉が愛らしいですね。
そうなんですよ、うん、だからそのおなじみの紺色だけでもその濃淡のグラデーションがあったり、いやこんなにいろんな色があるのかとびっくりしてたら、いやいやこういう色があるから面白くって、で店長、じゃあ何が一番推し商品なんですかって聞いたら、モンペだっておっしゃるんです。
モンペ、意外
意外でもね、モンペ、ただのモンペじゃないんです。
絶対他にはないものがここに揃うんです。だからモンペとして外で販売されているところはやっぱりこう皆さんが想像しているようなオーソドックスな色だったり、それが多いと思うんですけど、ここの場合やっぱり常に新しいところにやっぱり挑戦しておられるので、その最先端のものがここに展示されて販売されてあるってところが魅力と思います。
例えばグリーン系のヒョウ柄だったりとかですね、濃くないんですよ、淡い感じになってとっても着やすそうで、あと形もその元々のそのモンペっぽい形もあれば、こう若干太めにしていたりとか、あとストレートなものだったりとか、うん、ワークパンツ風とか形もいろいろある。あ、
じゃあモンペのイメージはちょっと覆してますよね。
しかも注目がね、子供用2歳から4歳用のモンペッペっていうのがあって、ちっちゃいモンペなんですよ、ミニサイズ。これが可愛くて大人気らしくて、明るい色は即売り切れになるらしいんですよね。で、このクルメカスリなんですけど、売ってる段階では完成じゃないと、洗い進むうちに人それぞれにこう色の落ち方が変わってって、その人のオリジナルになっていく。で、長く着られるんですって、
うん、
だからまあ元は結構なお値段なんだけど、そう考えると
お買い得です。でも正直高いので、高いでしょっていつもご案内しています。特に初めてのお客さんが、やっぱ観光で来られるお客様が来られた時は、そういうご案内のところからさせていただいております。作業工程であったり、やっぱりその手間暇のところをご紹介させていただいて、10年も20年も切れますっていうご紹介をさせていただいております。
だからこう一品物になっていく楽しみもありますので、うん、もちろん買わなくて見てお話しするだけ、私は話が大好きだと店長言ってましたので、いろんなお話も楽しんでください。広川愛妻市場、車で行くと九州道の広川インターチェンジから3分ほどで、あとバスで行くなら久留米駅から西鉄バスに乗って、最寄りのバス停が建設学校前で降りて歩いて10分ほどで到着します。
中島理恵さんでした。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。